はい。
バルカン半島東京ゆるく放送局、皆さんこんにちは。第239回目の配信です。私東京ゆるくホールの新庄ゆうきです。この配信はしかないおじさんが主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくまま気の向かいに語る娯楽文化系情報共有番組です。よいよいよいよいよいよいよいよい、はい、ということでね、なんですけど異変、過去238回続いたちゃんまつフルイニング出場が途絶えてしまいました。つまり本日ちゃんまつ不在、はい、大ピンチです。というわけで、今回はテーマを俺たちの緊急事態ということにしまして、ゲストの方をお呼びします。ゲストこの方です。どうぞ。
どうも。いつも名前なんて名乗ってたっけ。
なべつねくんって呼んでる。
ああ、じゃあなべつねです。よろしくお願いします。
お願いします。というわけで、僕の友達のなべつねくんが1年半ぶりぐらいに来てくれたんですけど、
まあ、緊急事態ですからね。
緊急事態だからね。緊急招集ですよ。前回メソン一国の話したんだけど、メソン一国会だったんですけど、もうなんとあれですよ、2017年の11月でしたよ、調べたら。
はあ、
ちゃんまさんの誕生日の日だったから。
ああ
11月だった。
そうなんですね。おめでとうございます。
1年半だよ。
まあ、
まあでもその前もさ1年半ぐらい空いてきたから。1年半に一度ぐらい来るのね。
ああそうですね。
こち亀の日暮らし的な感
じ、うん、4年間だし。
4年間じゃないけど、
オリンピックでも何でもない
けど、何でもないけど、あの70回ぐらい経って来るみたいな。
なるほどね。
はあ、
すごいですね。
え
この状況は。
この状況すごいですよ。だってファミレスだし
ねえ、
うん、
これをあれでしょ、うん、そのなんか朝頑張ってる方々に聞いてほしいみたいな感じでしょ。
朝頑張ってる方々があの通勤電車の中で聞くんですよ。
これ通勤電車の中で流れても、ね、うん、ちょっとしか月曜でしょ。
月曜に
働き始めの
憂鬱な気分がね、
さらに吹き飛ばないでしょ。
さらに陰鬱になるだけだと思うんだよね。
いやもうそこは新庄さんのね、ドッカンドッカンのトークで
反省会ですよ。だからもうちゃんまつ不在に対してのちょっとお仕事の都合でね、どうしてもどうしても、しかも今日取れないと来週分が間に合わないということで。
え、穴が開いたことはあるんですか。
ないない。だから俺が休むことは結構あるけど、あのお芝居とかで休んでちゃんまつさん一人で撮ることはあるけど、逆にちゃんまつさんがいないときはこれまで過去一度もなかった。初ですね。
え、じゃあこんなピンチはめったにないと。
めったにないね。240分の1ぐらいだね。
あ、まあ、それは現実的な数字の今のね、今何回目でしたっけ。
239回目
の忍耐しの初めてです。
初めてですよ。
まあ、そう考えると金本はすごいって話です。
そうよ。金本何イニング、
何イニングというか何試合、
何試合か
ですね。
イニング、フルイニングだと衣笠なんだっけ。
いや金本です。
金本だよね。
全部金本です。
全部金本で、ね、全部塗り替えたんだっけ。
いや知らないですけど、
うん、
鳥谷ですよ。
あ、鳥谷だ。
いや鳥谷もすごかった。
鳥谷も取り入れたけどね。
まああんな、
うん、
悪しき風潮ですから。
まあね、
フルイニング出場だなんて。
フルイニング出場のせいでなんかもう変えたいのに変えれないみたいな。
そうそうそう、もう
あったもんね。
だから、うん、これもいいことなんですよ。だから逆にチャンマさんいないの。
いなくてもできるという前例を作ることがチャンマさんを救うことになる。
そうだ、だからこれからチャンマさん休みやすくなるし、うん、
まあね、確かにね、正直チャンマさんが来れないんだったら今度にした方がいいっすっつって、チャンマさんのフルイニング出場俺途切れさせたくないっすみたいなこと言ったら、そういうの気にしなくていいから、いいから来週分がねえから取れるなら取ってきてくれって言われて。
そうだって、そのために金本のまあ、フルイニング出場が途絶えた後に、
はいはい、
まあ、連続出場が途絶えたところもあったんですけど、うん、まあ、それはあれですからね、金本が代打で出てきて一塁かなんかにランナーがいて、
はいはい、
まあ、その人が盗塁失敗して、
うん、
アウトになって、
うん、
で金本の打席成立しないまま、うん、金本下がったんで、
おうおう、
連続試合出場途絶えたんです。
あ、そういうことなの。
そうです、金本の途絶えたのはそれです。
あ、それはもったいないね。
俊介がやりました確か。
俊介が、
俊介、藤川俊介って言うんですよ。
ほう、
確か。
え、藤川俊介、
はい、
俊介です。そっち、渡辺俊介。
渡辺俊介はだってタウマリじゃない。 あれで、あのロッテだから阪神と関係ないから、
ね、そうだね、交流戦とかじゃなく
て、じゃなくて、あの俊介が代走で出てきて金本の打席の時に盗塁を試みて、中日戦かなんか名古屋ドームで刺されて終わって、はい、っていう話です。
先般だね。
先般ではないんですけど、結果的に俊介はよくやったんです。
あーそう、救ったの。
いや、そういう風に言うとちょっとまた
そういうわけじゃないけど、
あの虎党の皆さんに
ね、虎党さ、この番組で言うのもなんだけどさ、気難しいからね。
虎党は気難しいですよ。
どっちに言ってもあるからね、うん、
でも虎党は、うん、ええ、もっと心は穏やかになるべきだと思います。
なるべきだと。
だすごい失礼なこと言いますけど、うん、僕がまあ野球とか知った頃とかも、はいはい、もう段の突で最下位ですからね。
まあそうよね、あ
の
確かに
パワプロさんの頃ですよ。
パワプロさん、あの俺覚えてるのは桃鉄2の頃にあの阪神で優勝するとボーナスでお金がいっぱいもらえた。
で阪神の球団桃鉄で買うと負債ですからね、うん、
負債だね、
赤字だから。
マイナス
6%
とか 6% とかね。そうだね、
だから、うん、だからまあ僕が心の時野球が分かった時の阪神は、うん、多分中村監督、中杉監督がいて A クラスだったんですよ、はい
はいはい、オマリーとかいた。
そうそうそう、オマリーとパチョがいた頃ですね。
A クラスでしょ、92年に。
そうそうそうそう、だから
阪神フィーバーの頃だ。
そこです
多分。
そこからもうあとはもう、うん、あれじゃないですか、うん、グレンとクールボーがいる頃の暗黒時代じゃないですか。
一瞬見れたとか。まあね、
そうそうそう。で野村さんもやってもねダメで、
あの新庄も引退するとか言い出し、
F17 です。 F17
ああの、ね、
これ F17 全員言える人が真の阪神ファンですから、
は
いはい、うん、言えます、F17 全員。
赤星、
はい、
上坂、
はい、
あいつ、関川、
関川は多分もうこの時はあの中日に一席トレードされてますね。
いや2人で終わったよ F17。
F17 あれなんですよ。F17、はい、あの実は8人いますから。
F17 じゃないの。あ、チャンバラトリオだけど4人いるみたいな感じ。
違う、1人忘れてたんですよ確か。
どういうこと。
確か
忘れられんの。
赤星、
うん、
上坂、藤本、
おお、藤本淳、
藤本、はいはい、まあ、僕もここまでしか出てこないですけど。あと、あ、田中修太。
あ、田中修太いたね、はい、
あともう今南村豊蔵がいるんですけど頭の中に。南村豊蔵はもう全然違う世代なんで。いや、でも南村豊蔵って言いたいだけなんですけど、豊蔵は全然違う世代なんで。で、うん、もう答え見ますよ今から。
答え見てよ、いいから早く伝えてくれ。
F17 とは、
はい、
赤星が1号。
ああ、はいはい、
藤本が2号。
藤本2号、はい、
3号が沖原。これ4号車が上坂って書いてあるんですけど、これもなんかあれですね、あの超特急みたいですね。
どういうこと。
あのアイドルユニットの超特急。
あ、超特急ね、うん。
5号車が平下、
平下
浩二っていう、
ね、
素晴らしい平下でロッテにも行ってたんですけど。で、松田昌司っていう、松田っていう選手がいて、これ肩すげえ強いんですよ、
はいはい、肩すげえ強い。
で、あと高波、でこれで7人なんです、
はいはいはい、
で忘れられたのが田中修太。
あれ、さっき田中修太言わなかった。
僕が田中修太覚えてたんです。ああ、田中修太だけ忘れられてたと。
なんで
野茂さん、僕やったんじゃないですか。もう
野茂さん、野茂さん、え、ちょっと待って、野球は9人でやるもんだよね。
ジェジェだからもうそういう、もうどんどん走っていくよみたいな感じで。
そういうことじゃないんだ。
そうそうそう、そういうのでいろいろやってたっていう話ですよ。
そういうこと、
はい。
F17
大丈夫ですよ、もう今 F17 で8分まで持ちましたから。
持ったね。いや、でも上坂なんかあれ本当に生活でも F17 だったからね。
上坂やらかしましたね、
50キロオーバーで一発免停だから。
やらかしてました
、ね、やらかしたから、
うん、そういう話をしてても大丈夫なの。
そういう話をしてても全然 OK です。だって緊急事態だから、俺たちの緊急事態だから。緊急事態って要するにテーマないですからね。
まあね、
つなぐっていう、つなぐバッティング。
阪神タイガースのなんか思い出はあるんですか。
阪神タイガースの思い出、友達の荻野明弘くんがね、熱烈な阪神ファンで。
荻野明弘くんの話でしょ。
中学までの、剣道部で一緒だった、うん、そいつん家に遊びに行くと、上坂の
ユニフォームが、
太一郎のユニフォームが壁にかけてあった。
あ、そいつは上坂が好きだったんです。
そいつ上坂が好きだったらしい。だからまさに F17 の頃ね。
僕も、うん、 僕、まあ、野球ゲームとかやり始めた
ときに、はいはいはい、
まあ、みんな巨人軍を使うじゃないですか。
あ、まあね、強いからね、単純にゲーム
だから、うん、なんかそれを、うん、まあ、巨人が強いからって阪神を使って、
はいはい、
うん、ハドソンから来たね。
ハドソン、
ハドソンから来た。
野球のイメージがない、ね、
そう、パワーリーグっていうパワーリーグ
でもない、
パワーリーグ、パワープロも前にあったんですけど、パワーリーグっていうゲームが、それこそ今で言う、プロスピみたいな、その リアルな感じの、
ああ、萌えプロみたいな、
リアルな感じの佇まいでやるゲームがあ
った、はい、
で、こうリアル感があるゲームがあったんです、はい、パワーリーグっていう、うん、
パワーリーグ、はい、
でそれでやると、うん、絶対に開幕戦で亀山が3本ホームランだった。
すごいじゃん。
開幕戦以降全く出なくなる。ただ何回やり直してもそのペナントモードでやるとそうなの。
なんだろうね。
で、あと、
うん、
ブラッグス、
ブラッグス、ね、
ブラッグス
いたいたいた、
うん、どうあがいてもホームランを打つから、うん、もうデッドボールを当てるしかないっていう。
どうあがいても打つ。
で、なんか、うん、あれ CPU がバカだから、
あ、うん、
ブラッグスとか大振りが目立つからって言って、うん、絶対に初球振る仕組みになってる。
あ、そう。
だ、変なとこ投げても絶対初球は振る。
あ、そう。
で、初球振らせた後にデッドボールを当てるっていう。
まだ AI がドラクエ4レベルだった
んで、ね、そうそうそうそう、ね、まあ、スーパーファミコン、パワーリーグ、パワーリーグね、結構面白いですよ。
スーファミ、
スーファミ、スーファミ、
ジーコサッカーどこ違うんですか。
ジーコサッカーやり方も面白いです。
ジーコサッカーはすごかったからね、本当にね、100円とかですからね、うん、
サッカーそんな詳しくないのにサッカーの話広げない方がいい。
そうなんだけど、確かに確かにそうなんだけど。野球、
野球別に何でもいいけど も、
まあ、でも
サッカーだったらエキサイトステージかな。
エキサイトステージ、
エポック社、
あれ俺もなんかそれ、あれそれかな、エポック社のね、サッカーゲームね、一時期なんかハマってね、
エキサイトステージ、
エキサイトステージなの
か、通称エキステ、
エキステっていう響きにすごいなんか聞き覚えがある。それかな、
L と R を押すと、
うん、
ヒルリフト、
それ
プライムゴール、プライムゴール、みんなプライムゴールやってんのよ、ナムコの子で。
あ、うん、うん、
で、プライムゴールよりも、うん、ちょっとリアルっぽいのがエキステ。
それかもしんない。なんか、なんかさ、選手の動きすごいぬるーってしてなかった。
それはね、ぬるっとはしてる。
全部。うん。
うん。
うん。あ、なんか、あ、俺それなんか、友達に借りて日曜の朝とかにやってた記憶ある。
エキステ、
エキステかな。エキサイドステージ。
エキサイドステージ。通常エキステね。
うん、
エポック社だも
ん、エポック社だった記憶はある。なんか
これ全然違う可能性あるけど、パワーリーグはハドソンはマジ
パワーリーグね、うん、なんか全然あの絵は覚えてないけど、なんかそういうワードは覚えて
る。480円とかで売ってるよ。
ああ、ワゴンセールで、
うん、ワゴンセールだ。
スーファミのワゴンセールは結構エグいですからね。
野球ゲームは基本的に毎年更新されてるから、
うん、あ、そうだね、
前作はワゴンに行くんですよ、
片落ちがね。
そうそうそうそう、
毎年スポーツバイクがどんどん安くなっていくように。
そういうことですよ。
ロードスポーツがどんどん片落ちで安くなっていくように、毎年新入モデルが。いや、パワープロとかだって年に2回出るじゃん、開幕版と決定版みたいな。
今はもう2年に1本とかで、要はダウンロードコンテンツでデータ新しくしてっていうのをやってるから、もう全然変わりましたよ。
あ、そうですか、
はい、全然もう昔のパワープロじゃないですよ。昔
のマシンに当てると飛ばないっていう、
昔の全部ゴ
ロになるみたいな。
もうパワープロは本当にコンピューターがえげつないから、
うん、いや、わかるけど
違う、わからない、それは君は多分そんなにわかんないと思う。
いや、別に、それは、いや、ナメセイ君に比べればね、やってないからね。てか、
こう具体的に言っていいですか、うん、
いいですよ。
例えばピッチャーがいて、
うんうん、いいですよ、はい、
すごいパワフルとか、うん、あいつらもうなんか、うん、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。
どういうこと。
4回まで温存していたカーブを初めて投げて、それをマシンで捉えてスタンドに運ぶなんておかしいじゃないですか。今日はこいつカーブ悪いのかな、カーブ来ねえな、カーブ来ねえなって、ずっとカーブ待ってたことなんだ。
待ってたばかりに、うん、
そんな無理でしょ。
いやいや、知らないよ、人じゃないんだから、コンピューターなんだから。
現実の野球と比べ
ると人だったらさ、あるじゃん、カーブの後にストレート来ると、あ、速いってなるみたいな。
あんだけリアリティのある野球な感じで言ってるから、こっちは人だと思ってやってるわけです
よ。
こっちも人ですもん。
そりゃ人だけど、
だから
やってるのは人だけど、
中
それはプレイしてるのは人ですけど、
まあ、オンライン対戦でもボコボコにされますから。
あ、そっか、
どっちでも変わんないですよ、人えぐって思う。
まあね、今もう e スポーツっていうあれになっちゃったからね、プロ競技になっちゃったからね。
いいジャンプ、
いいじゃん、いいじゃん、
いい
やらないと、けいじゃん、けいじゃん。
それは絵になってないから分かんない。
あ、そっか、今ちょっとジョナサンでけいじゃんチキン食べてるんですけど。
ジョナサンって言っていいの、
けいじゃん、でっけいじゃん、え、
ジョナサンっていうのは言っていい。
ジョナサンはいいでしょ別に。提供じゃないけど。
提供じゃない
けど。提供じゃないですよ。別にあのそれはデニーズ提供取ったらまずいけど。
はいはいはい、
そういうことですよ。
なるほど、
ね。何の話だっけ。
阪神ですね。
そこまで戻る。
はい。
あ戻る。阪神で、阪神ファンの人がいっぱい聞いてるんですよ、実はこのポッドキャスト。
違くないんだけど、上原投手が引退されたじゃないですか。
今日引退ですよ。
でそしたら、今日っていうか昨日かな、このポッドキャスト撮ってるとしたら、昨日の引退で、まあ、はいはい、どうしたらなんかこう、
うん、
まあ、僕もツイッターとかやってるんですけど、
はいはい、
そしたらもう、フォロワーさんたちが、うん、上原投手は、うん、自分が野球を見始めた時のエースだし、
うん、
憧れだったみたいなことすげえつぶやいてる、
うん、
へってなって、
はあ、
いやいやちょっと待ってくださいよ
また
巨人のエースは斉藤正樹、
いやそうだよ、
牧原ひろみ、
うん、
桑田真澄の三本柱ですよ、
うん、
この
そうね
そうじゃないですか、
リリーフは香取と宮本だね、
それは違います、
もっと前か、
それは時代が全然違います、
あそっか、
その頃のリリーフは橋本石毛です。あの勝利の方程式です。
はい、そうね、そっちね、
まあ、その翌年ぐらいにマリオっていうすげえフォークが落ちるピッチャーが出るんですけど、
マリオは知らないけどね。石毛っていうとやっぱあの西武の石毛のイメージが強い、
それはプリンスホテルからのね。プリンスホテルから、
プリンスホテルからの、
そうそうそう、
ね、10年連続ゴールデングラブ賞でしたっけ、
石毛さん、ね、石毛さんはちょっと、あの晩年がねちょっとオリックスの監督で汚れまくってしまったので、なんかかわいそうな人っていうイメージしかない、
まあね、
まあ、すごい人なんですけど、
ね、レジェンドですよ、はい、
そう、まあ、それにびっくりしまして、
はい、
だから僕の中で上原投手っていうのはすげえピッチングが速くて、うんうん、あのパンポンポンポン投げるから、ね、ルーキーイヤーの時20勝3敗とかですよ、
雑草魂の頃、
そう、試合がだから基本的に2時間20分とかで終わっちゃうんですよ、
お
で、すげえピッチャーだなって思ってっていうのと、
うん、
あとあのペタジーニを敬遠
するときに泣くのやつね、
泣くみたいなやつ、
はいはい、あったあった
で、
は
い、いうイメージがあって、
うん、
それ以上でもそれ以下でもないというか、
おお、
まあね、もうその頃から多分、まあ、読売さんにあんまり興味がなくなってきたから、
うん、
なんか、まあね、なんかそのみんながエースだっていうと、え、あそう、
まあ、やっぱ斉藤正樹かな、
斉藤正樹だから脇から加わって 10.8 決戦ですよ、同じゲームだけ並んだ名古屋球場、
名古屋球場、中日との
ゲーム差なし、はい、中日とのあの時先発脇から
牧
2番斉藤正樹、最後桑田が投げ小森を三振に一目優勝ですよ。これ小森ってすぐ出てくる人いないですから、
小森覚えてない、
中日の小森って誰って、
小森覚えてない、
その人立浪さん怪我してますからね、
あそう、
そうそうそう、
あの頃
そうですよ、で9回に河合選手が、
うん、
バックスクリーンに絶対入ってるんですよ、
うん、
なんか戻ってきちゃったんですよね、跳ね返ってて普通に、
お
う、スリーベースになったの、俺あれは未だにホームランだと思う、
スリーベースになったの、
だから要は判定が覆ってたというか、入ったって認められなかったの、
あ逆に、ね、
明らかにこう、
うんうんうん
う
ん、
バックスクリーン入ったんだけど多分跳ね返ってきたんじゃないかな、
あ
それで入ったっていうのも認められなくて、
エンタイトルじゃなくて
エンタイトルでもない、スリーベースだったから確か、
それ珍しいね、
そうそう、そういうのがあってですよ。
そんなことはよく覚えてんね、
いやもう何でも覚えてますよ。
それが何年だっけ、
それが94ですね、
94、
あとパワプロの1か2か3か忘れたんですけど、うん、多分ね、
初めの頃
の多分3かなんかの、
96ぐらい、
94、それも94とか
94か、
あ違う94かな、なんかのシナリオモードで、
はいはい、
中日とヤクルトのえげつないのがあって、うん、なんかノーアウト満塁から3者連続三振取るみたいなやつで、ギャオス内藤でこれ実際の試合は確かギャオス内藤が3者連続三振を取ってる、
すごいね、そういうね、
そういうシナリオがあって、はいはい、えぐいなっていう話ですよ、
うん、
これはもうここで終わるんですけど、
えぐいなで終わり、
じゃあ待って、じゃあ分かった、うん、物も自分の中で初めて、
うん、
まあいいよ、分かんない球団もあるかもしれないけども、うんうん、初めてそのエースだった人誰なの、
初めてエースだった、
エースだと思った人、だから巨人はもう斉藤正樹でいいじゃないですか、僕も斉藤正樹の前からと、あれですけど、じゃあ次阪神行きましょうよ、阪神は誰なんですか、
阪神はね、阪神でしょ、ユフネじゃないな、ユフネじゃねえな、阪神でしょ、 ヤブは新しいな。
そこも多分一緒なんですよ。湯船なんですよ。
湯船なのか。
僕も君も湯船なんですよ。
湯船でいいのか。
晩年近鉄に行ったことはみんな知らない湯船なんです
よ。知らない知らない。
湯船敏郎なんです
よ。湯船敏郎、
うん、湯船敏郎と、うん、多分、うん、マイクなかった中田浩二マイクなかったね。マイクなかった、ね、あと台湾野球界ですげえ揉め事を起こした人、まあ、中込みって言うんですけど、まあ、ここら辺がいたと思う。でその後にヤブが入ってくる。
ヤブが入って、はいはい、
でヤブが入ってくる前に、うんうん、これ阪神ファンの方々聞いてたらみんな知ってると思うんですけど、足立友次郎っていうねすごいやつが入ってくるんですよ。ドライチで、うん、で足立友次郎やべえって俺の友達もすげえ言ってたんですよ、阪神ファンの方。まあ何にも何にもなかった。
あ、辻内ぐらい。
だから辻内はだって甲子園沸かせるじゃん。で多分足立友次郎ってそんな沸かしてない
もん。そうなの。
俺が知らない
で。なんでドライチで入ったの。
でも多分沸かしてるんでしょうね。じゃあ沸かしてるんですよ。
何を沸かしたか知らないけども、
うん、お湯じゃないですか。
お湯かお茶かへそかな、
うん、だからまあ多分阪神は湯船だとするじゃないです
か。湯船でいいか。
広島は、
広島はね、大野、笹岡。
だからそれも、うん、多分、うん、同じ年代だから、うん、あれですけど、
うん、
大野さんは、うん、僕らが見始めた時はクローザーなんですよ。
あ、そっか。
先発やってクローザーやって次はまた先発に戻るんですって言われた。クローザー抑えをやった時期なんで、
抑えをやってからの先発に戻ると
で、俺らが、うん、僕が初めて野球を意識したのが91年なんで、その年優勝してるのがカープなんですよ。
91?
平成3年
か。平成3年か。
カープ
3年は、3年は92年だよ。
92年か。
あ、でしょ、もうすごい団子になって4球団ぐらい設定。
いや、全然知らないんだけど、赤いチームと青いチームがなんか日本シリーズやってたの覚えてる。
はいはい。
で、広島なんですよ。
広島ね、
シャシャオカですよ。
シャシャオカ、
笹岡、北別府。
北別府だ、
まあ、北別府さんもまだいたし、
ベテランだったけどね、
川口さん、
はいはい、
ジャイアンツに行く、
はいはいはい、
あと近藤っていう、あの後々ロッテに行って一人のバッターに対してベルト3本ぐらい切るっていうチンプレーがある人なん
です。何それ。ベルト切るってどういうこと。
プチッてベルトが切れちゃうみたいなチンプレー。
そ、ね、
ういう人とかか。いや、笹岡さんだと思うんです
よ。笹岡は、うん、笹岡はなんかね、すごいイメージ。ウド鈴木に似てるよね。
ああ、でも笹岡コーチなんか今足悪いらしいよ。
あ、そうなの。
膝手術したらしいよ。あんまりマウンドに行く機会数減らしてやってくれみたいな。何J に書いてあった。
何J に。前田さんみたいな感じですか。
前田さんは両足ていうか1本やっちゃってるから。1本やっちゃって
る。ロペスに追い抜かれちゃうからね。ロペスが押せえつって追い抜いちゃうんだよね。
ワグナ
ー、ワグナー、
ワグナー、ワグナー出てくる。ワグナー、そのロペスも、
そのロペス
最後ソフトバンクってか大英に行っちゃうと誰も知らないから、
ね、知らない。2000年の後、
そう、
知らない。大英ね、
大英、大英。え、で、と言えばヤクルトは、
ヤクルトはね、ヤクルトはね、川崎慎次郎、
健次郎ね。
あ、健次郎、
健次郎、
健次郎。
じゃ多分川崎じゃないんですよ。
ちょっと待って、高津とかはもう新しいよ。ヤクルトでしょ。いや、ヤクルト誰だろうね。え、誰。
いや、岡林ですよ。
あ、そう、全然ピンとこない。
岡林陽一ですよ。
全然ピンとこない。
ね、岡林陽一はパワポロ3でコントロールしたみたいな絵ですから。
やっぱね、ゲームで覚えるんだよね。
え、岡林は普通にだから、ほら、あの有名な、すごい有名な伊藤智人さんいるじゃないですか、
うんうん、
伊藤智人さんは、まあ、
あのビリヤードすごい上手い人ね。
あのスライダーすごくて、野村監督が大好きすぎて投げ出せまくっちゃった人、
はいはいはい、
スライダーの人ね、
はいはい、スライダーの人ね、うん、
そうそうそう、だからいるんだけども、まあ、その前伊藤智人さんもルーキーで、
はいはい、
その年ぐらいに入ってきてるから、
はい、
その前岡林、
岡林、はい、
西村達治、うん、西村達治も大変いっちゃうから晩年、
うん、
ですよ。
はあ。
で川崎とかもいたけどね、川崎もその後ですからね、シュートピッチャーになってすごい良くなるの。でオールスターも出ちゃう。あ、それはちょっと中日の話やめようか。もうそういうのやめ、インターネット良くないからね。
そっか、インターネットね、うん、
で、
で、
あとはベイスターズは横浜、
横浜、宇藤、
宇藤はもともとエースになったことはないですからね。
宇藤、
宇藤ではないですね。
ではないですね。太陽ホエールですね。
今宇藤は太陽ホエールの横浜ベイスターズもいましたけど、
もうじゃあ、番長とかになっちゃうのかな。
番長で初めですから。今ほら解説やってる野村弘樹さん、
ほう、
エースですよ、
太陽砲エースさん。
ホームラン打ちまくったせいで、うん、パワープロ3で、うん、ピッチャーで唯一、うん、パワー C
C ね、
C 100、
あ、100あるとすごいね。
野村さん。
そう、桑田とかも意外と打ってる。
あと先日に対して斉藤隆さんとかもね、
おー、
先発ピッチャー
として。おー、中野渡り
進さんは、うん、あのご意見番みたいになって
あ、そう、
しかも全然時代違うし。
あ、そっか、斉藤隆さんって息長かったね。じゃあね、
めっちゃメジャー行って、
あー行ってた、
なんか、うん、クローザーみたいになってから球どんどん速くなってきちゃったから。
そうなの。
そうそう、
日本にいた頃よりやっぱ速くなるの。アメリカの飯食うと速くなるんだ。
で、中日は
ね、千一星の、
いや、それは違うでしょ。
もう見てた頃はいないね。川上健進っす。
いや違う、中日とかもう全然忘れちゃってるんですよ。
忘れちゃってるわ。
なぜならその人が長くやりすぎちゃった。
どういうこと。
山本正人今中
ですよ。そうだよ、
そう、山本正人今中だって、2人、
今中
投手と2人はだって、
そうだよ、
2人で最多勝取ってるんですから、十何勝で一緒に
ダブル受賞。
そう、そういうことですよ。
そういうことね。うん、そういうことね。
そういうことですよ。そんな中でだからみんな上原投手が見始めた頃のエースだって言うと、
そ
っか、ってなるって話ですよ。ガルベスじゃないの。
あ、ガルベス、バルビーノガルベス、
バルビーノガルベス、
バルビーノガルベスさ、あの審判に対してあのボール投げた時さ、すんげえシュートしてた
よね。あれはその前に吉原が肘手っていう鼻血出してる。
そっからのね。
そっからの
バルビーノガルベスね。でなんかさ、あのパワプロの99年かなんかのさ、あのなんだ、2軍かなんかの試合でさ、バルビーノガルベスが出てきてすげえ球が速くて全然打てなかった記憶がある。
それ多分99年に2軍とかないんじゃない。
なんだっけな、あれなんだっけな。サクセスかなんかで出てくるんだよ。
ああ、そういうのはあるかもしれない。
あの、うん、なんかそういうの全然覚えてないけど、
もう緊急事態の割に頑張ってますよ。
頑張ってる。もうだってほぼ30分持つの。
え、これ何分の尺なんですか。
別に決まってないけど30分ぐらいできればもういいんじゃないですか。てかもう15分でいいと思ってたし。
いや、まだまだ全然話はありますよ。他にしたい話があれば何でも振ってくれれば。
野球じゃない話もあんのじゃん。
もう全然何でもできますよ。
何できんの。
J リーグのあれですよ、話もできますよ。
J リーグは俺分かんないもんね。
僕もだからだから今のサッカーのチームの話をされても、うん、昔の外人で答えるっていう。
昔の外人、
要はだからさっきも言いました、エキサイトステージ94、95の知識しかないから。
スキラッチとか、
そうそうそう、なんとか
ベルマーレのね。ベルマーレじゃない、
ベルマーレじゃない、岩田ですね。
ジビロ
だから今
スキラッチ。
今例えばサンフレッチ広島が強いんだよと言ったら、ノジュンユンですかっていう。ノジュンユンって誰みたいな話なんです
よ。ノジュンユン、
あとハシェック、あハシェック2代目の得点王。
あいつ、え、高木
アジアの大砲、
アジアの大砲高木とか、
とか
サンフレッチ広島ね、クマみたいな
キャラクターのね。
クマだっけ。
クマ
あれ変わってない。
クマモンです。
クマモンは熊本だよ。
え、
クマね、
うん、
いやなんかさ、あのやっぱ93年頃 J リーグフィーバーだったからさ、アイスのさ、あのおまけにシールがついてくんだけど、それで覚えたよね。名古屋グランパスエイトとかね。
あ、
全くその馴染みがない。
J リーグチップスすげえ買ってたんですよ。
え、ラモスになるやつ。
違う、それマサオ J リーグカレーよ。
あ、カレーだか、あれカレーだ。はいはい、
J リーグチップス、ね、そのマサオ J リーグカレーよの話って、はいはい、昨日ちょっと、
はいはい、
他の他局、他局っていうか普通にラジオ番組の話とかしてて
全然いいよ。
伊集院さんの、
はいはい、
あの深夜のバカ力から聞いてるんで、はいはい、その時にちょっと伊集院さんが日本放送に行ったみたいな話になって、あの時日本放送といざこざがあられた方だから、
いざこざがね、
いろいろ調べたら、はい、おーデカナイトっていう昔の番組の話を調べて、はいはい、うん、そしたらなんかドーハの悲劇の試合の時に、
おー、
はいはい、要は全部中継をしていたんだけれども、ウィキペディアに載ってるんですけど、
お
ラジオだから、うん、そのままワールドカップが決まったら、
うん、
ラジオ中継はしないっていう予定で生でもスタンバイはしといてくれみたいな感じなんで、リスナーを呼んでなんか日本放送のスタジオかなんかで見てたんですって、
はいはいはい、
でそしたらまあドーハの悲劇みたいなことになってしまいまして、
あ、残念なことね、
急遽スタジオに繋がなきゃいけないみたいな話になって、うん、もう鎮痛としたムードの中来たらしくて、うん、そしたら、ラモスがマサオになっちゃいましたねみたいなことを言って最後ねみたいなことを言ったらすげえ苦情の電話が来たみたいな話になってゲラゲラ笑ったんだけど、
あ、それはそうね、
そうそうそう、
炎上ですよ。
今で言うね、今で言う炎上みたいな話で、ちょっと今どうかの悲劇の話になったからちょっとこんな話をしましたけど、そういうのがね、はい、今できれば面白いのになとかっていうの
ね、
面白いと思いますけどね。何やっても怒られますかね今ね。
何やっても怒られるね、なんだかんだで。
もうだってすごいでしょ。
何が、
あの僕も、まあ、ツイッターとかが情報源だから。
情報源、
情報源、ツイッターと何J だから、何J まとめだから
偏りすぎだよ。
何J まとめとツイッターだけなんで、
まあね、今そういう人も多いでしょう、う
ん、あとヤフーのトップに出てくるやつ、
ヤフーニュースのね、
見出しにね、かな、この3つ。
まあその3つあれば大体生きていけるからね、テレビとか見なくても、
ね、そうだね。あとはエロサイト
だけ、エロサイト、はい、
うん、そうなんだけども
はい、
もうだって今すごいでしょ、ライブとかのマナーとかも、
ライブマナーとかね、とかジャンプしちゃダメみたいなのから始まり、
サ
イリウム禁止、
あの違う、なんだ、もうコールみたいなのってあるじゃないですか、
は
あ、ミックス、
あ、ミックスね、
ミックスっていうのがあるんですよ、ライブを、アイドルのライブを見てる、
愛の手みたいですね、
そうそうそう、
いわゆるね、
もともとなんかどっかから始まったみたいな、
どっかから始まったみたいな、
どこだかは分かんないで、勝手に調べてくださいと、
はいはい、
もしくは、うん、もしくはドラえもんが持ってきたか、どっちかなんですけど、
ドラえもんが持ってきた未来から、
これ未来でやべえからって言って、のび太がすげえジャージャー、ジャージャー言ってからさ、もう、ジャイアンが真似しちゃって、
上からジャージャー、下からジャージャー、
もうね、もう、のび太は昭和でもおねしょするからね、ジャージャーです、
ね、まあ、昭和でも私、おねしょしてましたけどね、
やべえ、
ジャージャー、いまだにするからね、
まあ、そんな話で、それをやったらすごく不快だったみたいなとか、
はい、
その、で、それをさ、
うん、
なんか、言うのはいいんだけども、
うん、
なんだ、もう、すごい完全に NG ワードみたいになってるのが、その、はい、ミックスっていうコールの中のよっしゃ行くぞみたいな、イエタイガーみたいなことがあるんだけど、
イエタイガー
っていう言葉がすごい嫌だ、イエタイガー禁止みたいな、みんなイエタイガーってすげえ書くの、
イエタイガーね、
文字面としてクソダセーじゃん、
すごいクソダサいね、
ミックスとか、まあ、そういうコールの掛け声が嫌だって言えばね、なぜ具体的にイエタイガーが嫌だって、イエタイガーは何なの、年の差なんていうところの NG ワードなの、
イエタイガーから始まる一連のワードってことでしょ、だから般若心経みたいなことでしょ、
え、だとしても、うん、そういうコールが嫌だっていうの、なんで具体的にイエタイガーだけやり玉にあげんの、
いやだからその文字数の問題で、
だってそれだけさ、僕もうイエタイガーが嫌なんですってさ、警備員だとしてさ、イエタイガー止めてくださいって言ったら、タイガーって言われてもお前も言っとるやんけ、
いやもうそうだけどもそうだけど、
なんであれだけすごい言葉にしたからみんな、
あー、まあその全部一連になると嫌だけど、そこは声に出して読みたい日本語なんだろうね、
え、バカじゃないと思う
バカなんですよ、だから、
じゃあまあ、悪いこともあると思うよ、ただまあレギュレーションっていうものがあるから、
まあね、
そこにのっとってもそれで嫌だったりしたらまあそれはしょうがないと思うけれども、うん、なぜそんなにイエタイガーという文字だけを見せるのか、だ
って知らんよ、
もっとすごいのか、
うん、すごいのか教えてください、
ちょっとね、見たんだけども、はい、私は言ってないのですがそういった声がありましたと言って苦情を入れましたっていう、
は
もう私は現場のライブ会場に行ってないの、
現場に行ってないの、
私ね、私は
ね、
うん、ただそういうのをツイッターで見たから報告をさせていただきます、
どういうこと
で事務局に報告しましたっていうのをつれづれとスクリーンショットに貼ってツイッターだ、
え
イエタイガーという行為、だからお前はイエタイガーを聞いてない、
イエじゃん、
だからもしかしてイエタイガーなんて言ってないのかもしれないじゃん、本当は
言ってないのかもしれないね、
ね、
うん、
なんて言ってんのか分かんないけど、もしかしたらタイガーショーって言ってるのかもしれない
タイガー
もしかしたら
アパカーって
言ってるのか、もしかしたら、うん、そのイエタイガーって言ってる人の近くで、うん、サラットステージで戦ってる人がいたかもしれない、
テレッテッテッテレーだ、寝てる人もいるかもしれないからね、後ろにね、
そういうことなんです、
まあ、ジャンプ禁止だからタイガーパカットは禁止です、
禁止だからタイガーショットじゃない、グランドタイガーショットですよ、気がついてまでちゃんと行事よく、
あれもあれね、ケチャ的なね、
そうそうそう、いうことですよ、
膝をついてまでも
って俺は思うんですけど、
知らないよ
イエタイガーって何、
イエタイガーを俺はそもそも見たことがないからね、見たことも聞いたこともないからね、あるんですね、そういうのが、そういう文化が、
はいはいはい
はいはい、
っていう話ですよ。
っていう話ですか、うん、他になんか最近世の中で気になってることとかは。
ファーウェイ
ファーウェイってさ、なんであれ禁止されてるの？突然来たの？
そういうのあるじゃないですか、そういう話じゃないですか。
あ、アメリカがもうファーウェイとはちゃんと取引しませんよみたいな話
とかっていう話になったから、 Google Play が抜けるんだかなんだかみたいな話になって、うん、要は今後出てくる端末のファーウェイには Google Play が入んないみたいな、もうもはや Android として機能しないみたいな感じがしないけど
そうだよね、
俺そこで初めてファーウェイがどういうものかを知るっていう、
あ
アムウェイみたいなもん
だそれはあれよ、会員さんを増やすとことによって報酬がもらえるって仕組みよ。うちの母ちゃんとかもやってたやつ。
ちょっとやめえやったら言ってダメじゃない。
別の会社で。
いや、なんかファーウェイっていうのがよく分かんなくて、うん、もうなんかどちらかというとあのクマっぽく、クマなのかなと思って。
ファーファじゃねえか。
はい、よかったよかった。それぐらいのノリでよと思ってたんですよ。
元祖柔軟剤ね。うん、はい。
だけどもあと、うん、そうなんだって思って。
ファーウェイ。
あとは今気になってるのはね、うん、ミラティブ。
ミラティブって何？
なんか、うん、自分で VTuber になれるゲームを配信するアプリみたいなので、ミラティブって言って
ほう
CM やってますよ。空手家の、
ね、空手家
の空手家が出てます。
あはいはいはい、入江が最近
高校に行かないんですよ、ね、そうそれ。
ああそういうことなの。
あれちょっと面白そうだなって思って。
自分のアバターみたいなのができるってこと？
そう、それで VTuber みたいになれるみたいな。
VTuber でいいじゃん。
じゃあ今 VTuber なんですよきっと。
まあわかるけどな。
でも VTuber は全く僕わかんないんで、ただ大変だよなって思ってる、
いやでもなんか見てみるとあ面白いんだなっていうのはわかるけどね。
結局 VTuber に行くのはやっぱアニメが好きな人なんですか？
まあそうか、そうだね。なんかでもそういうのは受け入れられる土壌がもうすでにできてきてるってことなんじゃないの？
確かにね。
それは麻生閣下とかの働きのおかげで
ありますよね。
そういうものに対する拒否反応は10年20年前に比べると格段に なくなってる。
なくなったそれはなくなってると思う
でこんなゾンビみたいな受け答えなんだろう。まあね、
あとはなんかあるかな、
うん、もうなみさんが飽きてきてる。
いや飽きてきてないよ。あとね違う、うん、飽きてきてはないんだけど、もう野球を見ながら通ってるから。
野球を見ることに必死じゃん今。どういう状況これ？何回？
8回裏で4対4です
、ね、8回裏のロッテ対
オリックスです。
オリックスね、はい、ロッテファンなんだよね。だからそもそも今回来てもらったのもロッテマリーンズのプレゼンをしてもらおうということで来ていただいたわけですよ。
あ、すごい、すごい。
そもそもはね、そうそう、それで、ま
あ、ちゃんま
そう、ちゃんまさんは阪神ファンだし俺がドラゴンズファンだからっていうのもあり、
ね、パリーグの引き球団も作ってほしいなと
思います。そうそうそう、パリーグに関してのね、フォローがカバーリングがちょっとできなかったんで、ちょっとその辺をカバーしつつのなんかね、あなたの知らないパ・リーグみたいな、 DH ってなんじゃいみたいな話とか。
指名打者です。
DH デリバリーヘルスじゃない。
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 チェンジ、
チェンジ、
DH チェンジ、
チェンジ
できない。 DH に代打を出すことはチェンジとは言わない。
チェンジ
でもチェンジでしょ。
チェンジ、
チェンジアップ、
チェンジアップ、チェンジアップ、
DH チェンジアップ。
うるせえよこれ。何にも面白くない。
何にも面白くない。俺しか面白くない。
俺も面白くない。
すみませんでした。まあだからね、そういうことですよね。まあだからまた改めて次回か次回以降か分かんないけど、まあちょっと近々また来てもらって、改めてその辺の話はするので、
ぜひぜひ。
っていうことでとりあえず
終わんないですよ。
終わんないの。どこまで行くの？
いやもう最後にこれで
言ってくれ。
最近
言ってくれ。はい、
ゼータガンダム見始めました。
ゼータガンダム、あ、そうじゃん。なんかゼータガンダムの話も
前も話もしましたよね。
したした。
神湯のトレーナーが出せみたいな
話。出せみたいな話したね。
で、
うん、
今違う、Amazon プライムで、
Amazon プライム、はい、
ゼータガンダムもう終わっちゃったんですよ。
え、そうなの？
去年話したぐらいで、去年の冬、うん、冬に、うん、まずあれなんですよ。ずっとウェブの VOD で見れるものが。
うん、
オープニングがなかったんですよ。
なかったなかった。
ゼータと時を超えてってい
う。ニール背高の権利関係か。
権利関係か。それが突然、
うんうん、
OK になった。
OK になったね。
で突然ある日から
流れが
動。
そうそうそうそう。
いや歌っちゃったやつだ
よ。歌っちゃう。ダメなの、歌なんとかないないですよ。うん、
で入って喜んでたら、うん、Amazon プライムとかから消えちゃったんですよ。その無料で見れるやつから。
プライム作品じゃなくなっちゃった
のね。そうそうそう、
見放題で
悲しみって思ってたら
悲しみ、
うん、俺もほらオタクだから悲しみ
それはいいけど
辛みって思ってたら、
うん、いいよ先に
進めるんだよ。気づいたら復活してて
復活してるね。なんか最近
だから、うん、22話まで見たらしいので、
ああ前の記録がね。そうそう
そう、23話から見始めたんですけど、
はいはいはい、
まあ、どこら辺かっていうと
23話、うん、2クール目の終わりぐらい。地上でしょ。
地上はもう終わった、帰ってきた。
え、もう宇宙なの。
宇宙に帰ってきてゼータガンダムも出てきてる。
あ、ゼータの子供の先
の先
あ、そう
で、まあ、23話なんか、まあ、フォン・ブラウン氏の制圧だったりとか
月面のね、
そうそうそう、
はいはい、
っていうところ見てるんですけど、まあカツがイラつくんですよ。
カツがね、
カツ回収が本当に、
カツ回収、カツ小林だっけ、
カツ小林です
小林、普通小林勝よ。
いや小林勝よではない。
健太郎、
健太郎じゃない。
勝つ小林ってもう
普通ですよ。普通、
普通だよね。
うん、勝つがイラつくのと、もうファーもイラつくし、
うん、
あとエマさんはやたらキャーっていう。
エマさんがキャーと言う率。
うん、エマさんね、うん、すごいキャーって言うのと、あと23話かなんかで、
23話はい。
カミーユの部屋にエマさんが入ってくるんだけども、
う
ん、そこで初めて気づいたんですけど、改めて見て気づいたんですけど、カミーユ、
うん、
あの水色のやつあるじゃないですか。
トレーナー、
あ違う違う、水色 の, あのパイロット、あの、ああの襟ついてる、
よく着てるやつね、
おしゃれなやつ、
おしゃれ な,
おしゃれなやつ、トレーナーより全然おしゃれなやつ、
おしゃれなやつね、うん、
あれ、
はい、
何着も持ってるのね。え、だって着てる時に部屋干ししてて、
うん、
そこに干した
の、
ブリーフと一緒に。でエマさんがブリーフを乗れるのにくぐってくっていうのが23話であって、
知らないよ、
エマさんちょっと嫌な顔しながらくぐっていて、カミユも変態だなって思って。
確かにあのアムロがトランクス派なのに対してカミユがブリーフ派っていうのは有名な話です。
カミユはブリーフですよ、
ブリーフ派だね。
あいつ多分ちょっとうんこついてますよよくいるじゃん、ブリーフのやつ、ブリーフのやつあるある、
うん、筋つきがちだからね、
うん、筋つきがち
な
やつ。
昔はオシュレットとかもなかったから。
そうそうそう、
そうね、うん、あるある。
でも多分ね、今放送したら無理ですよ、ゼータガンダムいろいろと、
いろいろとね、
あの
きついよね。
民間人を軍人が殴るっていう描写があるから、
ね、殴りまくってるし、でパワハラだし、
パワハラ
全員上司がパワハラだし、
パワハラだし、だから唯一パワハラしてないのが、シロッコ、
シロッコが逆にパワハラして
る。シロッコセクハラだもん、あれ。
サロ
ッ28話大きいの見たんですけど、レコワさんがね、そのジュピトリスに侵入するんですけど、
はいはい、
なんとかなんか、なんか見つめ合った後、うん、ビンタした後に撫でるっていう、もうDV なんですよ、典型的な。
アメとムチ
で、それに対してレコワがちょっとうってなってる。
ド M だったんじゃないの。
もうジュンってなってる。レコワさんはほら、
ね、
もうあのクワトロダイに抱いてもらえなかったから、
払
い手に出ていっちゃうの。
そうそう、サボテンが花をつけてる。
そういうのが、まあ、もうあともうだんだんだんだん、
うん、
もうシロッコの髪型が気になって、でかい彼にしか見えなくなってきて。
しかもあれさ、関東方形みたいになってる、
ね。そう
このなんかあの輪っかの部分でこうギュってこう苦しそうになってる気筒みたいになってるね。
そうそうそう。
関東
方形。もうね、作品が頭に入ってこない。
あ、キャラデザって大事だよね。
あとは27話かなんかジャマイカンが死ぬんですよ、
はい、ジャマイカンがね、ジャマイカンダニンガンがね、
はい、
声キートン山田、は
い、そうそうそう、あの人あの人ヤザンのね、
ヤザン
策略にハマって、
そうね、そうね、
ヤザンが結構ね、で、その28話の頭で、
はいはい、
ジャマイカンが邪魔になったっていうのを
言
う
ダジャレじゃない、
ダジャレなの何ダジャレ言ってんすかって思って、
うん、
もうね、偏見館長が可愛い以外の感情がない。
偏見館長ね、うん、
あとはもう今だから、今さら気づいたけど、
はい、
なんでクワトロタイはタンクトップにしてんだか。
いやだからあれはさ、
ノースリーブっていう、
いや都市伝説ですけど、あれ1話の作画の秘書が色塗るのを、
うん、忘れちゃったとかっていうやつか、
この手のとこの線が入ってるのを気づかずに、ここは肌が出てるもんだと勘違いして肌色塗っちゃったらそのままなっちゃったっていう話はあるよね。本当かどうか知らないけど、
いやもうそんな感じでデータガンダム見てますよ。
偏見館長が最後さ、エマさんのために残るのはさ、あれ独断と偏見館長だ。
いや最後に変な空気にしないで
くれよ。おいおいおい、あれそういう流れじゃない。
いや違うでしょ、まだまだ時の涙見足りないから
時の涙ね、
そうまだだってまだ、 まだだって全然よ。
全然
まだ28話だから。
28話あれ50話ぐらいある
からね。52話です。
52話まだきっちり1年だから
ね。そうです、そうです。あれはきっちり1年、
きっちり1年。
ガンダム X のこと言うのはやめてください。
ガンダム X のことは言ってないよ。普通のファーストガンダムのことを考えて、あれ43ぐらいだから微妙な。
もうそんなんですよ。
そんなんすか。
今度は天候のハサウェイなんかやるでしょ。
劇場版になる。
劇場版で、もうブライトにパパーって言ってるハサウェイ見て、俺も泣きそうだったもん。
ハサウェイ、ゼータの頃のハサウェイはね。
もうハサウェイもまあもうちょっと、チェーンがチャーミングすぎるだろうな。
チェーンがチャーミングすぎるのが全ていけねえよ
な。
チェーンがチャーミングすぎたばっかりにあんなことになっちゃうし、
セリフ回し本当に気持ち悪いよね。
富野富野作品の
音体の
ね、音体のね、
音体でも、そう、それこれも思ったんだけども、音体にでもその時のさ、ノリのままさ、現代にやってフィットしてガンダム作ったらボコボコにされるんじゃん。
ジーノレコンギスタみたいな。
でもジーノレコンギスタってそういう描写ってほとんどなかったもん。
あ、そうなの。
俺電話見てないと。え、見てないの。
なんか流し見だった。
いや、レコンギスタマジで面白いから見た方がいい。これは本当に。
あ、そうですか。
ただもう音体の作品に関して言えるのは、常に番組ホームページを開いて情報を、用語が当たり前に出てくるから。
そうだね。
説明をしないで、
さも当然のように出てくるからね。
そんな感じですよ。だから今度はもう俺たちの G のレコンギスタ。
そこ、
はい、
G レコなの。
俺も見直してきますんで、ね、間違ってキングゲイナー見てきちゃったらごめんなさい。
キングゲイナーは面白いよ。キングゲイナーは本当に面白いよ。俺多分俺最高傑作だと思ってる。
キングゲイナーのさ、あのゲイナー、ゲイナーだって主人公、あれ
主人公、
主人公はどっちだ。
ゲイナー、
ゲイナー、ゲイナー、
ゲイン美少
と、ゲイン美少、
ゲイナーさんが、
川野音也さんでしたっけ。
ゲイン美少の声が川野音也さんです。
ですよね。川野音也さんロッテファンですから。
そうなの。
文化放送ライオンズナイターで時々スタンドから川野ですってやってるから。やってるから。昔
知らないよ。
こんな感じでね、もうね、
川野音也さん
でも実質もうキングゲイナー、だからもう俺たちの千葉ロッテマリーンズ、
千葉ロッテマリーン
ズキングゲイナ
ーゲイナー君って言ってる。黒いサザンクロス、
あの人黒いサザンクロスです
よ。黒いサザンクロスね。
千葉ロッテマリーンズのビジターも黒ですからね。
千葉ロッテマリーンズ、そうね、ビジター。ボーリックか。
ボーリックはフランク・ボーリック。
ボーリック、
ボーリックはもう
ボーリックだよ。
ボーリックライトの話も絶対するからね。
俺がロッテを知った頃の4番打者はボーリックだ。
いや、ちょっとそういう話は取っときますから。
そっか。
デリック・メイの話とか。
デリック・メイの話ね。
うん、とか全部取っときます。
ベニー・アグバヤンの話とか。
ベニー、ベニー、ベニー、
ベニー、ベニー、ダダダーダダダダダ
ベニー巴投げで検索してください。
ベニー巴投げ、
そのベニー巴投げした細川が今日から1軍に上がってきました。ロッテしますからね。こんな感じで僕はもう満足です。
もうやりきった。
やりきった、
やりきった。すごいね、48分ぐらいになろうとしてるね。
でこれを、はい、もしかしたら一切ね、ちゃんまつチェックで、
ちゃんまチェックで
もう連続シェイクジョンの途絶えた
鉄人
ちゃんまつが、
鉄人ちゃんまつが、
鉄松が、
鉄松が、
もう鉄松マヤコンが、
鉄松マヤコン、ああもう
もう
水の箱ちゃんみたいになっちゃった。
鉄松マヤコンが、
鉄松マヤコン、
はい、本当に赤坂藤
原拓郎先生のね、はい、
もう大沢松なんて認めねえっつって、
でもどんどん出てくる、ね、
もしかしたらダメになっちゃうかもしれないから
乗ってきたね。40分過ぎて
何も、
え、
何も入んないかもしれない。
何も入んないですか。
もしどこにも出なかったら
オクラになる
かもしれない。ということですね。
ってことですか。
はい、
分かりましたよ。
じゃあ
また近々ね、再登場していただくと思いますので、はい、今回は、俺たちの緊急事態ということで、緊急雑談放送配信をさせていただきましたので、ね、本当に中身のない、配信ですいませんでした。ではまた、ね、次回にお会いできればと思います、
はい、
というわけで、お相手は、東京ミルクホール新庄裕樹と
鍋つねでした。
それでは皆さん、また来週。
バイバイ。
バイバ